どうもこんにちは、奥です。
どうもこんにちは、小屋野です。
お便りが届いております。奥さん、小屋野さん、はじめまして。人の話を聞くのが好きで、いつも楽しく聞かせていただいています。そして奥さん、お誕生日&赤ちゃんのご誕生おめでとうございます。ふと最新話を確認したら、おめでたい話題でびっくりしまして、生まれて初めてのラジオメッセージを送信しております。これからいろいろ大変だと思いますが、奥様と二人力を合わせて頑張ってください。ところで、今年ももうすぐ終わりですが、お二人は会社の忘年会には参加されますか？私は最近転職し、入社1ヶ月目です。ですが、忘年会の出席回答の締め切りが間近で困っています。飲み会は好きなので行きたいですが、知り合いがほぼいないので一人で行ってもなぁと思い悩んでいます。お昼もみんな時間がバラバラで知り合いができずじまい。また人見知りで自分から話しかけるのが苦手なのでなおさらです。この状況、お二人なら参加されますか？大人になってからの友達、知り合いの作り方などアドバイスがありましたら助かります。よろしくお願いします。とのことです。ラジオネーム、うぶげさんですね。初めての方でありがとうございます。忘年会？
そうですか？まあでも、結構ね、転職して1ヶ月目だと、まあ、その忘年会でいろんな人と知り合える機会ではあるものの、まあ、まだまだ知らない人がいるってことで、もっくんもでもそんな状況なんじゃないの？
まあ、今回はそうだけど、まあ、この産毛さんとちょっと違うのは、まあ、我々というかチームで割と結構喋ってるから、そのチームの人たちとは結構知り合いというか、
はいはい、
ちゃんと見知った仲だから、そんなに困らない感じはする。一方で、なんか、産毛さんはその、まあ、どんなお仕事かちょっとわからないものの、なんか、お昼がみんな時間がバラバラっていうことだから、あんまりあれなんじゃない？その、仕事中もちょっと喋るような感じではなさそうというかさ。
確かにね。あと、この忘年会もどんぐらいの規模なのかもあるよね。
ああ。
なんか、いろんな部署もみんなで会社のさ、
うん、
農業会じゃないや、なんかその年末の締め、うん、農会みたいな感じなのか、結構部署に近い人なのかでもかなり話変わってくるよね。
まあ、行った方がいいとは思いますが、いや、行きますよ、さすがに。同じ状況だったら私でも。けどね、友達というか知り合いを作るのは難しいのはめちゃくちゃわかりますが。
これでも、周りの人がなんかいい感じにしてほしいよね、そこはね。
まあ、本当はね。けど難しくない？なんかさ、こういうものに興味がある人とじゃあ喋りたいかみたいな話にもなるわけじゃん。
まあね、だ忘年会だとね、飲み会みたいだし、結構最近だとあの下期、まあ、僕らの会社は4月10月が上期下期みたいな感じなんだけど、
うん、
結構キックオフみたいなこと10月11月でやったりするわけよ、
うん、
まああの前期の振り返りと今期も頑張っていきましょうみたいな。でそういうのは割とあのイベントスペースみたいなとこ借りて50人ぐらいいたりするから、同じ部署というかチームでも。で、あの、懇親会とかで、あの、途中でもう強制的に席を変えさせて、知らない人同士を話させるとか。
うんうん。
あと、あの、自己紹介コーナーも作っとくことかで、いかにこう、早めに来た、最近来た人を馴染ませるかみたいなことをやったりするんですけど、僕は基本的にあの、マイクを持って、煽りとか、司会業に専念して、あまりその中、飲み会では話さなくても、そっちで仕事をやることで終わらすというのをね、専念することでね、回避してますけどね。
意外と隠れ人見知りみたいなことしてるよね。
人見知りじゃないけど、あのイベントの懇親会とかは苦手だよね。立食パーティー。
ああ、わかる。
あの社内とかじゃなくて、マジで知らない人がいるやつとか、外部のやつとか。
なんかこういうのってさ、新しい人が早く馴染んでほしいっていうのはさ、わかるんだけどさ、どっちかっていうとさ、古い人がさ、歩み寄ってきた方が楽じゃん。
いや、そりゃそうよ。
だから、そうしてほしいよね。
そうしてほしい。けど、古い人も多分、なんか年末、普通に飲みたいって気持ちもあるから。
いや、そうなんだよね。そうなんだよ。忘年会だからね。懇親会だったら話は違うけどね。だから大人になってからの友達は、できてんのかな？ずっと大学時代の友達に回してる気がしますけどね、私は。
友達って難しいね。まあでも、相場は友達の友達から友達じゃね。
いや、そうよ。だから、舞さんとかそうよね。
ああ、そうだね。
うん、だから大人になってからの連絡先を交換するとかっていうのは本当にマジで片手で数えられるくらいしかいないので、なんかシンパシーを感じる、なんかなんつうの、その波長が合うとかを頑張って見つけるしかないんじゃないですかね。
ありますか？なんか仙台で、仙台の忘年会があったら行きますか？
仙台の忘年会は絶対行かないですけど。
いや、行きなよ。行って知り合い作ってよ。
いや、無からの知り合いは無理よね、やっぱ。共通点が2、3個欲しいですけどね。
そうね。でも相当ホームじゃない限り、僕も自分からは話しかけられないんで。でも話しかけられたらちゃんと反応していくみたいな。
うん。
とこはね。
だ入社1ヶ月でしょ？で、送ってもらったのが11月の初めとかだから、忘年会が2ヶ月目とかじゃん、結局。
そうだね。
それは向こうが認知してくれてるのかすらちょっとわかんないよね。
で、もはや歓迎会だよね。
うん。まあ、という気持ちでいればいいんじゃないのかな。
で、確か開催側からすると、逆にすげえ来てほしいわ。
うんうん。
で、そこで来てもらえないと、またなんか、話す機会を逃しちゃうから。
うん。
ぜひとも参加したいと、感情をよくやる側としては思ってしまうかもしれない。
まあ、あとなんだろうね、もう一個の話題だけで乗り切るというか、その、私はこれが好きですって飛び、なんか、一個突き抜けた何かだけ持ってって、ずっとその話をしてると、その人で認知される気がするので、後々楽かもしれない。
これ、知り合いの作り方もそうだけどさ、なんかその、例えば趣味でも、いいしさ、なんか取っかかりがあるわけじゃない。
うん。
おっくんだったらなんかさ、ポッドキャストやってますとかさ、なんかポッドキャスト知らない人でもさ、なんか一旦面白そうなやつだなとかさ、
うん、
なんか話聞いてみようみたいになったりするわけじゃない。で、これをさ、ちゃんとその、恥ずかしがらずに同じことを何回も言える能力みたいなのはあるよね。
ある。あるけど、大人って多分そういうことなんかもしれない。
よく芸人がさ、ひな壇でさ、定番のトークをさ、うん、いろんな番組で回したりでさ、特に最初の売れたての頃は同じことをいかに何回も飽きててもやるかみたいにあったりするけど、うんうん、あれってなんか別に一般人でもあるよな、とかすげえ思う。
いや、そうなんだよ。だから、同じネタをし続けるみたいなことしてるじゃん。
いや、そうそう。
どのテレビ番組でも。多分それでいいんじゃないかと。
その時になんか、うわ、これこの話あっちでしたし、なんかちょっと、言うの微妙だなとか、
うん、
恥ずかしいなって言って他のが出せればいいんだけど、
うん、
結局そんなないから、でもそしたらもうそれをしまくって一旦もう認知をしてもらうしかないかも。
そうね、認知をしてもらうしかないね。まあ、あとはどうしても気になってることを、会社のどうしても気になってることとかをずっとこう聞きまくる、いろんな人に。
確かにね、質問ならちょうど聞きまくってるわけでしょ、この数ヶ月は。
うん、多分そうだと思う。入社したてってことはそうだよね。
聞きそうだね、おっくん聞きそうだね。なんかそういうルールとかの、なんか妥当性がちゃんとなんか納得できないとすげえ嫌そうだもんね。
いや、嫌なのもそうだし、なんていうの、そのことについての考え方で、この人はどういうタイプかがなんとなくわかるじゃん。
ああ、あるね。
なんか、いや、あれね、しょうがないよねっていう人と、いや、ああするべきだよみたいな人がいたときにさ、あ、この人はこっち派か、で、あの人はあっちか派みたいな感じで、こう、振り分けられて、そうすると、次に会話するときとかに、この人にこの会話はちょっと良くなさそうだなとか、いうのが分かりそう。だから、頑張ってくださいとしか言えないですね。
まあ一旦、忘年会行っちゃいましょう。
そう、行った方がいいです。それでは、第167回目、いきなりカレーの
雑談 72%。
この番組はひねくれてる人多くとひねくれてない人小屋のが雑談7割、議論3割で話すポッドキャストです。子供がですね。
もう まだ違和感はあるけどね。
まあ、退院しまして、うちにいるわけですよ。
おめでとうございます。ご無事で何より。
まあ、5日目ぐらいかな、まだ家にいて。変な感じがやっぱするわけですよね。いつものこう仕事する部屋にいると、どっかの部屋で泣いてる声がすると、泣いてんなってすごいなんかこう違和感があるというか、まだね、
今までじゃ聞こえない声だもんね。
いや、そうよ。しかもなんか他の家で泣いてるなはさ、まああったとしてもさ、家で泣いてるからなんか、あ、行かなきゃみたいな気持ちになるわけじゃん。
確かに。
なんか 変なのって思ったりとか、夜も泣いてるし、
うん、
大変だなって言うわけですよ、
うん、
けどなんかこの何日間かで一番大変だったことがね、新生児用のおむつがないってなるわけですよ。
新生児用のおむつ、
おむつってさたくさんあるんですね、
うん、
でね、うちの子は 3000g で生まれたのね。でそうするとおむつのサイズがね 3S になるわけ。
めっちゃちっちゃいんだ。
そう、めっちゃちっちゃいので、それが一番ちっちゃいんだ、サイズとして、
うん、
で次が 2S が新生児で 5000g までっていうのがあるわけ、
うん、
でその上が4キロから8キロの S サイズなの。
お
まであと M、L とかあるんだけど、
うん、
その 3S っていうサイズが近くのイオンとかに売ってないわけよ。
それね、結構 レアってことなの、そんなちっちゃい子は。
レアでもないと思うんだけどね。ただ何グラムで生まれてくるかなんてさ、生まれてきてからじゃなきゃ分かんないじゃん。
まあまあ確かに。
で入院してる間はそのおむつっていうのは病院から一応支給されるというか、病院にあるからそれ使えばよくて、だから困んないんだけど、家に帰ってくるときにその、まあ、余りというかくれるおむつがあって、で1日にどのくらい使うかよく分かんないからさ、とりあえず買わなかったわけ、おむつなんて、
うん、
でそうするとなんか2日目に入るぐらいのあたりでおむつないぞみたいになるわけよ、
うん、
でイオンにね、まあ、いっぱい売ってるの見たからさ、
うん、
いいじゃんみたいな気持ちになるわけよ。その別に買いに行けば、
まあ、イオンに行きゃあるだろうとは思うよ。
そうそうそう。で買いに行ったところ、新生児から 5000g までしかないわけ、
うん、
で3000がないなってなるわけで、そのネットの画像とかを見ると 3000g の子に5000をつける、 5000g のこのやつをつけるともう足がブカブカになるわけね、
うんうん、
お腹周りはさ、あのなんていうか、そのいくらでも調節はできるじゃん、
うん、
けど足回りっていうのはさ、なんかそのどうしようもできないというかさ、
うん、
お腹をすごい上げないといけないからさ、そんなことはできないから、でイオンになくて薬局になくてどうしようかなって思って、もう隣の駅にある西松屋まで買いに行きまして。
おお、西松屋ならありそう。
そうで、西松屋にね1種類あったわけ、メーカー1個の1種類あって、とりあえずそれを買って、であともうアマゾンですよね。こんなことになるなんて思ってなくてですね。
そんな、でも3000以下が 3S? 3000台まで。
そう、3000以下か。3000以下。
まあでも全然ありえなくはない話だもんな。
いやそうなんだよ。なんかさ、まあ、最近の子はでかいと言いつつさ。
最近の子はでかいと言うんだ。
うん、でかくなってるっぽいけどね。
表示はでも3000台？
うん、3000台だと思う。
なんか自分が生まれたのは4000後半だったなと思いながら。
え、そんなでかかったの？
なんかね、生まれはでかかったのよ。
俺多分2000いくつだったんだよね。
ああ、なんか直感的には逆だよね。
いや、そうそうそう。けどさ、なんかさ、赤ちゃんの頃ちっちゃい子ってさ、後々大きくなるガチ。
あ、なんかそういう傾向があるの？
うん、なんか、まあただ赤ちゃんの時めちゃくちゃでかかったやつはその後めちゃくちゃでかいんだけど。
じゃあみんなでっかくなるな。
ですけど4000の子は5000までのを早けばいいわけよ。でさ、また難しいのはさ、1日に 20g から 30g ずつぐらい増えるわけ。
あ、そんなスピードで成長していくんだ。
そうそう。そうすると、じゃあ何ヶ月後になんていうの、その4000になるかとかを考えつつおむつを買ったりするわけじゃん。
うん、そっか、 3S を買いすぎても使えなくなっちゃうのか。
そうそうそう、すぐ。そうそうそう、すぐね。
だからないんだ、そんなに。
けどあってもいいよねって思うわけ、別に。あとまた難しいのはね、こう生まれてからすぐっていうのは体重が減るのね。
へえ。
10% ぐらい体重が減るから、3000で生まれたら2800とか、まあ、700ちょっと上くらいに一回落ちるわけよ、
うん、
そっからまた上がるから、その退院するときは3000を下回ってたわけね。
うん。
だちっちゃいじゃん。まただからどんくらいで増加するかわかんないし。
うん。
やっぱアマゾン様々だなと。
すごい、ね、予測が、マジで成長予測スプレッドシートとか作んないと。
そうそうそう。
読めなくなってくる。
だ最近もね、こう、お乳飲んでますけど。
うん。
なんかね、すごいんだよね。5分間飲んで 1時間後また5分間飲んでとかっていうのをずっと繰り返してるの。
ああ、それはいわゆる泣いて飲んで泣いて飲んで。
そうそうそうそう。うん、で、その都度おむつを交換するからさ、うん、1日に8回ぐらい交換してさ、そうすると24パックみたいのがさ、3日でなくなるわけよね。
おー、そんな消費早いんだ。
で、そうそう、早い。びっくりしてる、もう赤ちゃん。で、うんちもして、おしっこ飛ばすからさ、おむつが犠牲になったりするわけよ。
うん。
な、こんな話をすると思わなかったね。
もうこんな話を聞くとも思わなかった。
いや、だから 5000g までにね、早くなってほしいんですけど、まあそうは言ってらんないわけですよね、やっぱり。
それで見立てどんぐらいになるわけ？
けど1ヶ月ぐらいかかんじゃないかな。
ああ、そんぐらいか。
だって日蔵 20g、30g だとして1ヶ月でさ、1キロじゃん。
うん。
でそうすると 4000g で、4000g だったら 5000g のこの、までのおむつ使ってもまあいいかなとか。
はいはい。
S サイズは4キロから8キロって書いてあるから、ちょっとそれだとデカすぎる気がするし。だこんなことをね、知らなかったというかさ、おむつなんていっぱいあるから買えばいいじゃんと思ったわけですよ。
まあそうよ。知らないもん。まだ俺は知らないし。
でしょ？知らないことばっか。なんか、赤ちゃんの服はね、タグがね、表についてたりするわけよ。
へえ、それ何？なんか、当たると良くないから、皮膚。
まあ肌にが弱いから。だからさ、柄がついてないとさ、どっちが表かすぐわかんないわけ。服なんて。
ああ、はいはいはい。
で、タグがついてるっていうのはさ、まあ、タグなんてさ、内側に入ってるからさ、一瞬じゃわかんないじゃん。
うん。
だから、柄物の服がいいですよ、買うときは。
ああ、ちょっと、そういうのは、なんかにまとめて残しておいて。
けどね、意外とそういうのってさ、まとまってないというかさ、あんまそこまで気づかないさ。いや、でもなんか
チップス集だよね。うん、だから、結構その、親御さん同士の話で伝承されてくけど。
そうそうそうそう。
マニュアルみたいなないからね。
ない。だ服もさ、そんな買わなくていいよってすぐ成長しちゃうからって言うけど、意外と汚れるし、おしっこかかったりすればさ、それ洗うじゃん。とかね。ガーゼもそんないらないよ、洗濯すればいいしってなるけど、まあ、ガーゼも汚れるわけですよ、やっぱ。口からなんかね、お乳出ちゃったりすると拭いたりとかするしさ。そういうことが知れてよかったですよ、この一週間は。
すごい一週間だね。
もうほんと、大変よ。いや、おむつがないのは一番びっくりしましたよ、やっぱり。
ああ、まあまあまあ、確かにね、イオンにあると思っちゃうもんな、さすがに。
そうそうそう。でね、もっと言うとね、おむつはさ、なんかこう、いっぱい種類があるのは想像できそうだけどさ、
うん、
お尻拭きの方が種類がめっちゃあるわけですよ。
何が違うの？だって、おむつはサイズの違いがさ、あるのは分かるけどさ、うん、お尻拭きは別にそこ関係ないじゃん。
お尻拭きはね、まず、生地の厚さ？
ああ
。あと、なんか、ウェッティーさ。
ああ。
あと、大きさ？単純に。
ああ。
が違うんですよ。うんちの具合にもよったりするし。
おお。あ、じゃあ、ウェッティーな方がいいとも限らないんだ。
いや、ウェッティーな方がいい気がするんだけど、なんか最近は別に、そうでもないか。なんか最初の頃はね、ウェッティーの方がなんかすごい拭き取れる気がするんだけど、うん、今はそうでもないかなっていう気もしつつ、まあ、けど、ウェッティだったり、厚さが厚かったりとかさ、いろんなのがあるからさ。でさ、結局その、もう80枚単位でしか売ってないわけよ。
うん。
お尻拭きなんて。そうするとさ、もうなんか、試せもしないわけ。他のメーカーのものなんていっぱいあるから。よくわかんない。もうお尻拭きの方が。おむつもわかんないけど、お尻拭きもわかんない。
なんか、お試し施設とかあったらいいのにね。
あ、ね。おむつは、一パックの試供品っていうのはいっぱいもらえるわけ、結構。
ああ、そうだ、ね。
だから、試せる。まあ、試せるってか何がいいかよくわかんないんだけど、大きさはわかるわけ、単純にね。
まあまあ、自分がするわけじゃない。
そうそうそうそうそう。だから大きさ、その 3S、2S、S の大きさは簡単に知ることができるんだけど、お尻拭きの試供品って、もうなんか、普通に5とくれるわけよ。
うん、
だから、普通に80枚、ハイボーンみたいな感じでお尻拭きの試供品とかもらったりするから、それがいいのか悪いのかも、なんか80枚使って、はい、次を使わないと分かんないっていう状態。
うん。
だから、ウェッティだよって言われても、他がどんだけウェッティかもよく分かんないし、
うん。
そのうんちの状況が変われば、別にウェッティじゃなくてもいいというか。
まだ成長もしてくしね。
そうそうそうそうそう。だって大人なんて別にウェッティじゃないもので拭いてたりするわけじゃないですか。まあ、ウォシュレットしてるけど。
いや、そうだね。
だ大変。もう、 霜の世話大変。
確かにずっと霜の話しかしてないけど、まあそこがメインで一番大変なんだろうなってことね。うん、まあまあ泣きとかもありつつも。
そう。まあだから泣きとかはさ、想像できるじゃん。
うん。
うるさいだろうなとかさ、泣くだろうなって想像できるんだけど、おむつ、だって一回だけ行ってほしい、おむつ売り場に。
おぉ。今の話を得てね。
そう、薬局とか、その、うん、イオンとか近くにあるでしょ？そしたらそこの、うん、とりあえず子供のとこ行って、おむつ売り場行ってほしい。
うん。
そうすると、なパンパースがあって、パンパースにも2種類ぐらいあるから、
うん、
何が違うんだみたいになるわけ。なんか肌に優しいタイプだとか、
はいはいはいはい、
ムーニーがあってとかいっぱいあるから、でその隣に必ずお尻拭きがあるから見てほしい、うん、なんでこんなに種類があるんだって
お尻拭きの方に着目してみる、ね、
そうそうそうそう。おむつはわかる、肌に優しいタイプがあって、うんうん、うんたらかんたらがあって、あサイズがいっぱいあるんだなっていうのはわかる。お尻拭きはこっちのやつが高い、こっちの方は安い、何が違うんだってのがあるわけ。多分ウェッティーさが違って大きさが違ったりするんだけど、はいはいはい、あ、ちょっと言ってほしい。
比較表を作ってランキングでも奥ベスト奥ズベストみたいな。
そうね、マイベスト、ね、
マイベストじゃないけどやんないと。あ、でもなんか面白い、なんか多分ちょっと子供が成長して、なんかさ、あのうんちランドみたいなのあるじゃん、
うんうん、
うんちのテーマパーク、
うん、
とかもし行ったらさ、
うん、
もうその回はうんちの話だけど
いやけどそうよ、本当に。なんかだってもう母子手帳にさ、そのうんちの色の表が載ってるわけ。
うん、まあ、健康の大事な指標
の、ね、そうバロメーターですから。だからね、面白いのがさ、この生まれたばっかのうんちはね、黒緑なわけよ。
へえ。
羊水を飲んでるらしいのね、お腹の中いるときは。
お
ー、そのこのうんちは黒緑で真っ黒。
お
ー、だからびっくりする。なんか俺写真見せられたけど、なんかバグなんじゃないかって思ったの最初。
ああ。
ってぐらいなので、子供が生まれたらぜひね、見てみてください。
バグを最初の。
本当に。
あ、まあ、でも、その、周りの人のお子さん生まれた話で最初のうんちが黒緑だった話聞いたことなかったから、結構、ポッドキャストぐらいやらないと聞かない話だ。
だけどそうだよね。そんな話しないもん、普通。
うん、もっと、あるしね。いろいろな話が。
いや、いろいろな話はあるよ。もうちょっとその、役所 RTA とかの話もしたいけど。
ああ。
やっぱおむつよ。すぐ必要なものは。
おむつ RTA の方ね。
おむつ RTA の方ね。
まあ、ちょっとじゃあ頑張ってうんちクエストを乗り越えて。
雑談 72%。
いや、でもやっぱり命ってすごいよね。その、うん、割れてくるというか。なんかもうこの収録日、
うん、
11月5日ですか、朝撮ってますけど、うん、僕は11月4日土曜日のもう夜中に、あの NHK で放送してた進撃の巨人の最終回のことに今頭がいっぱいなわけですよ、もう
はい、追いついたの、それ、その前までに。ちゃんと
それは3日で追いついてるから。
あ、そうなんだ。
8月で3日4日かけて90話まで全部見まして。
そんな高ハイペースで見てたんですね。
そんな高ハイペースで見ました。
あ
ー。で、でもなんか終わってると思ってたの。
うん。
その、Amazon プライムとかの配信見てても。
うん。
あれ、これ終わってねえのかって思って、いつ最終話だって言ったら、この11月4日ですと。
うん。
だ待ったよ、この3ヶ月ぐらい。
あーはーはーはーはは。
でもね、僕は最終回読んでないわけでしょ？
うん。読んでないし。
多分その最終話に相当するところは言ってないんだろうけど、
うん、
結構ね、なんかその、ネット見てても、結構あの、漫画の原作のところの一部の会話とかがよりちょっとブラッシュアップされてて、内容というか、セリフが。うんうんうん、まあ、結果なんかめちゃくちゃ評判いい感じになってそうだけどね。
え、見た感想としてはどうなんですか？終わったなって感じしたんですか？
見た感想としても、すごい、うわっ、もうなんか希望と絶望の繰り返し、ひたすら。はい、そんな敵がとか、うん、そこまでむごいことするのかから、ああ、でもこいつがまさかそういう進化の仕方をするとはとか、まあ、みたいなバトルの繰り返しもありつつ、まあ、最終的には、
うん、
こう、なんだろうね、何がハッピーエンドかもちょっとよくわからないけど。
うん、まあそうね。
けどなんかこう、うん。まあ、ミカサがね、こう、静かに暮らしてるな、みたいな。
うん。
エレイのこう思いも抱きつつ、みたいな。感じでやりつつも、まあ、最後あの、エンディングでスタッフロールが ネタバレになっちゃうんであれなんですけど、の中で結構その静止画ベースでさ、街の様子がちょっとずつこう、うん、丘から見える街の様子が、まあもう多分主人公たちももういない何百年後とか、うん、そういう感じの、あの街の様子がちょっとずつ描かれてて、どんどん文明が発達してもビルが立ち始めたりで、結果そのビルになんかこう飛行機が突っ込んでまた戦争が始まって、またその街が廃墟になったりみたいな、まあ要はなんかそう結局歴史は繰り返すみたいな、それはもうエレンたちの時代じゃない、次の多分もっと先の時代の話だけどっていう感じで、なんかこの永遠に繰り返されるんだな人々の争いはみたいな。
子供には平和を教え込まなきゃいけないんですね。けど平和を教え込むと敵を教え込むことになって戦争するんですか。
いやそうだ、正義とはみたいな話だよね。
見せない方がいいかな、見せた方がいいかな。
でも NHK でやってるからね。
あ、確かに。あ、見せるか。
ちっちゃい頃には刺激が強すぎると思うけどね。結構
そうね、
グロいし、バンバン死ぬし、どんどん絶望するし。でもやっぱ戦闘シーン、なんかそのシーズン1から3に作画をやってて、うん、途中からまた作画の監督が変わってたんだけど、その初期の作画の監督も入って、
うんうん、
共同で最終回作ったらしくて、だからなんか多分そのアニメのファン的にももうオールスター的な最終回というか、かなり気合の入ったアニメーションになってたっぽくて、でみんなねやっぱもう10年待ったみたいな、この10年かけてやっとこの作品が終わりましたみたいな、感動って言ったけど、まあ俺3ヶ月だからあれなんだけど。
確かにね、漫画を最初から見てる人はそんぐらいか。
そうで、別になんか進撃の巨人の最終回がやるから滑り込んで見たわけではない、だけどなんかすごい結果最終回だけ待ち遠しく楽しめるって、なんかすごいいいタイミングで進撃の巨人を見れてしまったなと思って。
まああんまないよねそういうのね。ちょっと昔のエヴァンゲリオンとかなのかな。
あーでもそうかもね、まあ、あれ間めっちゃ行ってるからさ。
だ
から
そうね、あれはほんと10年っていうあれじゃない、ね、
そうだからあれだけど、
ワンピースとかそれ狙えるんじゃない。
あーでもあれはさ、いつ終わんの、終わりは決まってんの。
終わりは決まってるっぽいよ。
あそうだな、ワンピースはない。そうだから進撃の巨人のでも一個やっぱ面白いのは、スタートからちゃんとその話が全部決まってる、構想が全部エンドまで練られた上で多分作ってるから、いわゆるなんか1話目の実はこれはこの輪でみたいのがよく盛り上がるわけよね。ワンピースは何、なんかスタートから最後まで決まってんの。
決まってるっぽいけどね。
あ、決まってはいるんだ。
小田さんの頭の中では決まってるっぽいけど、とわからないですね。ジャンプだとよくさ、その人気だと終わらせてくれないみたいなさ。
あ、そう。
そういう感じではないような気がするけどね。
し、なんかこう勝手な少年漫画のイメージだと、そんなさ、まあ、ドラゴンボールとかからするとさ、伏線がとかさ、実は謎がってよりはさ、どんどん次の強くなっていく敵が出てくるからさ、まあ構想はあれどさ、別に正直なくても楽しめるわけじゃん、ただただグレードアップしていくだけだから。
だけど明確にもう終わりに入りますって言ってるから。
あ、そうなんだ。
まああと何年かで終わると思いますよ。
じゃあまだ滑り込めんのかな。
余裕じゃない。
いやーでも長いよね。
107巻だってこの間出てたのが。
アニメとかだからもう相当だよね。
だからさ、 YouTube でさ全部のアニメやってたよこの間。
え、
ライブで。
え、死んじゃうよ。え
今もやってんのかな。なんかねずっとやってたら。
何話あんの。何話。
いや、いっぱいでしょ。だからわかんないけど何話だろうね。何百だよね。だから
今そうだよね。進撃の90でだいぶしんどかったもんな。
だってさ、107巻あってさ、1巻に8話 ?7 話ぐらい入ってたとしたら700話あんだよ。
しんどいね。
それがかけ30だからさ、まあ、20か。1400分?
まあだから。
1400分って何時間?わかんないな。
1日5話ずつとか決めていかないと無理だな。
そうね。30日ぐらい?やば。
いや
30日じゃないか。今日20何日か。すごいね。
まあ、ちょっとね、今からそこ行くのはまだ。ちょっと勇んじゃうんで、まあ、一旦進撃の余韻かな。でもあの、NHK のプロフェッショナル。
ああ、やってたね。
そう、あの、再放送ありますけど、まさかのエレン・イエーガーなんで。どういうことって思います。
見たのそれ。
それね、ちょっと見逃しましたね。あ、見た?
見てない。100カメは撮ってある。録画してある。
ああ。100カメね、オードリーのやつね。
そうそう。
確かにあれもちょっと面白そうだ。
まあ、リアタイがいいんじゃない?何でも。
そのレコーダーがないですから。
うん。
でその配信が、多分最終話は2週間後とかちょっと先ってなってたから、うん、今回だからリアタイで見たよ。
あ、そうなの?家で見たんすか?
見た見た、24時から。
あんまつけないテレビをつけて。
つけて1時間半。眠かったけど。
いいじゃん。子供が生まれたらそんなことできないよ。
レコーダー買うしかないか。
そうね、レコーダー買うしかないね。
逆に24時は起きちゃいそうだけどね、そう思う。
起きてる、起きてたよ、昨日の夜も俺、私は。けど、あやしてなきゃいけないからさ。あと、ね、子供にその、朝と夜教え込まなきゃいけないからさ。
ああ。
今、普通に生まれた時って昼夜逆転してんのね。
ああ、そうなんだ。
らしくて、うん、夜型で、だから、お腹の中にいる時は。だから頑張って夜寝てもらわなきゃいけないわけですよね。
まあ、でも、子供をやらしながら進撃見せたら、なんかわかんないけど、子供のこと抱きしめてあげたくはなるだろうね。
ちょっと音がうるさくてね、良くない気もする
ね。それはそうだ。
ということで、雑談 72% ではお便りを募集しております。またね、話してほしいテーマなんかあればね、いただけたら嬉しいです。Twitter、X でも、気軽にハッシュタグ雑7で、つぶやいていただけると励みになります。誕生日と子供が生まれたでね、お便りが一通来たので私はホクホクでございますけども、よかった、ゼロじゃなくて。
よかったね、
本当ね、よかった。
これいつかなんか奥キッズが成長して奥くんが体調不良で収録できなかったら、なんか俺がそのことを収録するみたいなのある
やりたい、何年後だ
よ。相当先だな。
相当先だよね。ということで、また来週。